さあ始まりました、佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。イエーイ、
イエーイ。なんか突然だけど、
はい、
これどっちか結婚しちゃったらさ、独身 OL って言えなくなっちゃうなって今ちょっと思いました。
恋愛モードですか？
いやいやいや、特に予定はないです。いや、ま、今回ね、ま、冗談は、さておき、ぶん投げて、ダイエリより愛を込めて、について私語りたいんですよ。
やっと見ましたか。
2年越しにね、先週配信したじゃないですか。
はい。
私、ちゃんとね、2年何やってたかって、見てたんですよ、映画を。
見たんだ。2年かけて
久々にそう温めて、まあ、人からお勧めされた映画をね、見ることあんまないじゃないですか。
まあないよ、ね、
そうでもね、見たのよ。
どうでした？
もうめっちゃ泣いたし、もうハルキさんおすすめの、まあ最後のシーン、まあ、最後まで見てよってことで見たんですけど、
はい、
なんかね、もうね、全部のシーンにちらつくの、あなたが。ね、もうこれは、まあ、ネタバレにもならない、もはや、もう公開されてだいぶ経つし、いいと思うんだけど、最後に、ちょっと船に乗ってみんなで、その、ロシアを、シベリアを見ながら、船でこう帰っていくっていうシーンに、まあ、日本兵が乗せられてる船があるんですけど、
はい。
あの中、ハルさんいたでしょ、日本兵って
。出演
してた。絶対いたもん。出演してたのも、ちらついたもん、すごい。
そんなに
号泣、それで号泣してた。なんてものを勧めてくれたんだ。うみたいな。
いやー、でも嬉しいわ、見てくれて、うん、しかも泣いてくれて。
そうよ、
最後の30分くらいでなんか急にめちゃくちゃ泣けるんだよね、あれ。
いや、もうって聞いてたから、うん、油断して見てたんだけど、私割と開始5分くらいから最後までずっと泣いてた。
嘘でしょ。
うん、前見えない、ほとんど。
見て。
いや、本当言うと私は、祖父がね、自分の祖父が、そのシベリアに抑留されてたっていう、ことを聞いたことがあって、
はいはいはい、
で、もう亡くなってだいぶ経つから、もうね、話したことはあんまりないんだけど、祖父とは。
うん。
それでもなんか、もう、あ、じいちゃん、こんなとこ生きてたんみたいな。
いや
ー、よう生きてたな。で、おじいちゃんがそれで死んでたら私生まれてないの、マジで。
いやー、すごいね、なんか。
そう、運命っていうか、すっごいなって。
それは、あんた、開始5分から泣きますよ。
泣くっしょ。
泣くね。
もう人事じゃないよ。だから、ニノが、おじいちゃんかもって思って見てたし。
そうね、ワンちゃんね。
そう、そう。じゃあ、その、春樹さん的、泣けるポイントは、まあ、最後の30分に集約されてるって言ってたんだけど、なんだったんですか？一番のポイントは。
私は、そこ本当ネタバレになっちゃうんで、ネタバレが無理な人はもうここでもう今日は切ってもらって、大丈夫、大丈夫。大丈夫です。
早いな。早いけど。
はい。3分ですけど、大丈夫です。
はい。
大丈夫な人だけ聞いてると信じて、まあ、改めまして、うん、途中までは私は正直そこまでっていうか、まあなんか、
うん、
あの調子で最後まで行ってたらここまで強くおすすめとかもしなかったと思うんだけど、ラスト30分の、うん、その、主人公二宮くんのために、
うん、
その彼が書いた遺書をね、
はいはい、
その紙を持って帰ることはできないわけですよ。
ええええ。
だから、でも、彼はもう病気になってしまって、もう、帰れない。絶対帰れない。うん、だから、もう、その、彼にお世話になった人たちが、手分けして、その遺書を必死で暗記して、
うん。
で、日本に帰った後に、それぞれの行けるタイミングに、暗唱しに行くんですよ、奥さんに。
そうね。ええー、ええー。
もうその一発目からもうそれで、ブワーって泣いて、このための、 このための60分だったんですかみたいな感じの。
そうね。そうだよ。だから、暗唱することが、その、他の人たちにとっての生きる希望になったわけじゃんね。
そうなんですよ。
生きて帰るぞって、山本さんが死んでも絶望しない。俺はだって届けるんだっていう。
本当に。
かつ、もう、帰ったんだよね。遺書を暗唱したことで山本さん本当に帰れたっていうか、帰るって言ったじゃん。嘘じゃなかった。山本さん帰ったんだみたいな。
本当に。
もう最後、なんかもう滝のような涙でしたね。
いやー、本当に。もう私初めてケンティのこといいって思ったもん。
ケンティは、これ本当にセクシーサンキューの人って思ったよね。やんない方がいいと思う、二度と。あの演技見たら二度とそんなのやらない方がいい、彼は。
彼はもう中島健人でいいです。
うん、彼はセクシーサンキューの人ですかって聞きたくなったもん、逆に。
本当に。マジでそう。
いやー、私だから見終わった後に、やっぱウィキペディア見たら、その、山本さんは、
うん、
なんていうの？戦争で、名を馳せた人でも、偉人でもない。けど、ウィキペディアがあるっていう。
いや
その事実に衝撃を受け。
はいはいはい。
で、またこう調べていくと、その遺書が、あれは、まあ、映画として全員がその暗唱しに行ってたけど、
うん、
まあ、いろんな届け方があったわけ。手紙で届ける人。
はい。
暗唱する人もいれば手紙の人もいた。で、手紙で書いた人は、そのもう、一言一句、漢字とか、その字の癖まで再現した人もいたんだって。
泣ける。
で、最後の遺書が届いたのが、その、30年経ってからだったんです。
わぁ。
しかも、それが、山本さんの命日だったんだって。
うわ。
っていう、その、くしくも、みたいなことが、やっぱ続いて、
いや
言葉を失うでしょ、もう、それは。
あの頃の日本人は、よかったな
ぁ。だから私さ、まあ、これはまた後日ちゃんと話そうと思うんですけど、まあ、とある占い師さんに私、最近ね、占われて、
言ってたね、
あなたの魂のテーマは、平和ですと。
はい。
なんかね、災害とか、戦争、戦を生き抜いてきた歴史を持った、前世を持った人で、私は。
はい。
なんか特殊能力なんだって、それは。
おー、なるほどね、
うん。そうそうそう。だからあなたのテーマは人々に災害とか、その平和の尊さとかを解くための人ですって言われて。だから私、子供の頃からなんか戦争映画とかすっごいよく見る子供だったのね。
あー、じゃあやっぱ合ってんだ。
そう、小学校2年生の時にホタルの墓で感想文書いて、
わあ、
言ったじゃん、感想文書いて、多分、はるきさんに言ったと思うんだけど、それで、隣んちの、みわちゃんも、感想文書いて、うん、違う本で。
うん、
で、二人とも出品されたのに、みわちゃんの症状の方がでかくて、
あ
私、すっごいショックで、何の本で書いたんやろって覗き込んだら、私、ホタルの墓で書いて、みわちゃんは、なんか、うんち、うんの、うんぴ、うんこみたいな、なんかうんこの本で書いてて、うんこに、負けた。あれが人生初めての挫折だった。私の戦争への思いをしたためた文章がうんちに負けたっていうのが衝撃で、もう忘れない。これもう鉄板ネタとしてもうすっごい忘れないんだけど。ってぐらい、なんかこう戦争に本当に憤りを覚えるような子供だったの。
憤り、今の憤り違う。
すごい憤ってあれ。地団だ踏んだもん。うんちに。うんちの本に負けたんかみたいな。だって、ホタルの墓はさ、ちゃんと、高畑勲と、宮崎駿の
はい、
本を、
はい、
小説化したやつで、なんか、ちゃんと物語になってて、それを読んで、戦争はこう、いけないものが、こんな悲しい二人を生んではいけないみたいなことを、とうとうと私は書いてるのに、うんちの本読んだら、なんか、僕は、うんぴ、ゲリゲリゲリ、なんかそういうなんかすごいやばい本で、絵本なの完全に。で、固めのうんちが出てくる、うんごです、みたいな、そんな内容なのに。負けてん、ホタルの墓が。許せんやろ。 もう、しょったもん。高畑勲と宮崎駿をしょったで、私はもう。ぐらい、やっぱ、なみなみならぬ思いがあったから、やっぱりこう、ラーギリに関しても、もうね、いろんな意味の涙が出たよね。読んでほしい、本当に。うんちじゃなくて、ちょっと、ホタルの墓の方ね、小説版も泣けるから。
もうやばい、もう涙出てきたんだけど。
いや、もうだから、まあ、後にね、話しますよ、この占い師さんとの、2時間近い、ね、芸語、いろんな話が聞けたんですけども、とにかく私はその特殊能力で人々をね、災害から救うっていう使命を抱えてる、なんか平和の使いみたいなところがあるらしいので、
うん、
今後もね、多分この平和についてのトークは、ちょくちょくしていくと思うけど、まあ、忘れないでほしい。それの原点は何かっていうと、やっぱその、うんちに負けたっていう、あの悔しさがあったからこそ今の私がいるわけだから。で、おじいちゃんもね、ショックだったと思うよ。草葉の陰から泣いてたと思う。
急に、面白い話を。
急にファニーなトーンになったみたいに言わないで、本当に。感動は感動してるから、ラーゲンにね、ちゃんと。ただ、ケンティとヤスケンさんが優勝です、あの映画は、本当に。
ああね、私、桐谷健太も好きだったよ。
ああ、ちょっと、いつ笑い出すのやろ、この人って。なんか、笑いそうな顔してるやん、なんか、ちょっと。ねえ。みんなね、ケンティの演技があっぱれなのは、とにかく見てほしいね。
なんで、ぜひ、皆さんお時間あるとき、ご覧ください。ということで、次の配信でお会いしましょう。バイバイ。